POD キャスティング。
ポッドキャスティングです。この番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャストです。劇団員や関係者、ミュージシャンやアーティスト、他の劇団の皆さんにご出演いただきまして、オリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組です。
はい、ということで、劇団 POD のポッドキャスティングを始めさせていただきます。本日は演劇ユニットカワセミのいた森主催の、森田みどりさんに来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。森田みどりです。
よろしくお願いいたします。はい、森田みどりさんは、はい、3年ぶりぐらいにこのポッドキャストに参加をいただいておりまして、
はい、
以前は、エンジン全開、地がたぎってきたぜの、
はい、
劇団員として参加をいただいて、非常に有能な雰囲気を漂わせた
なんかすごい、それなんか性格悪い人みたいです
そうか、まあ、どうしても私の癖で、人を褒めたつもりが悪く伝わるみたいな、ね、雰囲気がちょっとありますのでね、申し訳ないですけど、その時に非常にそのなんていうのかな、テキパキとね、動いてらっしゃったりした姿をちょっと記憶に残ってまして、まあ、非常にそういう意味ではあの時は、まあ、女性に年齢聞くのもあれですけど、まだね、まだそんなにそのなんか人生経験もないのですごいなみたいな感じがあったんですけども
、はい、
今はそこの、所属から抜けられて、
はい、
で主催ということでかなり思い切った動きに出ていらっしゃってあとナレーターとしても活躍されたりとか、まあ、女優としてもされたりということで、
はい、
まあ、いろいろ活動の幅を広げてらっしゃる感じですかね。
そうですね、なんか偉そうに主催って使ってるんですけど、うん、実情はどちらかというと個人ユニットに近くて、うんうん、ただ動く活動するってなると、うん、団体名ユニット名があった方が箔がついたり動きやすかったりするので、うん、そういう形をとっています。
まあ主催ですね、うん、まあだからちょっとあんまり偉そうにするのが苦手みたいな、
そうですね
、まあ、そういう意味でつけたわけじゃないけど、はい、っていうことですね、
はい、
うん、まあ、なんて言いますか、名前自体がそのカワセミのいた森ということで、
はい、
なんかいろいろね、森田さんの場合はそのなんて言いますか、ツイッターのアカウント自体も、
はい、
ちょっとね変わった名前つけられたりとか、以前は、はい、ステコという、
あ、そうですね、
名前の子が子供の子だったのが、うん、最近ひらがなの子になったりとかなんかちょっと微妙に変えたりもしてらっしゃる。
そうですね、はい、それもいろいろあって、場所によってはステの後にちっちゃいイが入ってスティコになってたり
難しいな
そうなんです、時とところによって。
なるほど、
はい、
まあ、それぐらいに何て言いますか、その言葉一つ一つというか、
はい、
その単語一つ一つにちょっと何て言いますか、重みを持つような感じの何、うん、て言いますか、まあ、普通の人だったら軽くねすっとこう言葉を濁してしまったりごまかしたりするところはあんまりそういうのをされない傾向があるのかなというふうに前々からちょっといや悪い意味じゃなくて、
悪い意味じゃなくて
変質教とかそういうことではなくて、
はい、
言葉に非常を大事にしているというかね。
そうですね、うん、言葉の力を信じているところはありますね、いい意味でも悪い意味でも、うんうん、
その辺すごく感じる中でのそのカワセミのいた森ということで、
はい、
なんかお名前にやっぱりいろいろな背景もあるかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとお聞かせいただくのは可能なんですか。
これはですね、うん、どこかでも言ったことがあるんですけど、はいはい、カワセミのイタモリを全部漢字表記で書くと、
お
カワセミって、はいはいはい、翡翠って書くんです。
あ、なるほど、は
い、
なるほど。
で、翠翠の翠って私の森田緑の緑なんですね。で、いた森の田を漢字にすると、うん、で、後ろから読むと森田緑になるっていう。
なるほどね、聞かなきゃよかった
どんだけ自分が好きなんだみたいな感じで、うん、まあ私が一人でやってることだからそれでいいのかなっていう、うんうん、
でも最初からでもそれを考えてたってことですか、それともたまたまなんか思いついちゃったみたいな。
いや、何かユニット名が欲しいなと思って、うんうん、で、なんだろうな、カワセミのいる森っていうのを最初考えてたんですけど、カワセミが割と一匹で動くっていう、
はいはいはいはい、1
羽で動くっていう特性もあったのもあって、はいはいはい、で、あ、でもこれルをタに変えたら森田緑になるなって思っちゃって、
そういう意味ではちょっとこれ、はい、神様からの、ね、お告げっぽいところ
もですね。
すごいですよね。そのなんていうか、ひらがなで今森だけ漢字で、
はい、
全部ひらがなになっちゃってるんですけど、
はい、
このなんていうか、その時代というか雰囲気自体も悪くはないですよね。
ありがとうございます、う
ん、これ自体になんかすごく意味合いもあって、
はい、
なんかこうなんて言いますかね、なんかゆったり空間みたいな、なんかそういう、まあ、言葉がすごく下手なんですけど、なんかそういう柔らかい静か なんか空間みたいなものがパッとこう想像できるような雰囲気なので、はい、なんか少し森田さんの雰囲気にもね、少し似たところがあるのかなというか、
はい、ありがとうございます、まあ、
いい風に言うとふわっとしてる
というか、ふわっとして
ただなんかそういうなんていうか、仕事というか事務仕事的なその処理仕事に入るとピッとこう切り替わるみたいなね、
うんうん、
そういったところもある方なんでね、うん、でその主催 その演劇ユニットで12月ぐらいに、
はい、
何かもう具体的に公演をされるみたいな。
そうですね、もう、うん、ユニット立ち上げてからは3回目になるんですけど。
あらら、
そうなんですね、はい、そうなんです、実は。で、その ごめんなさい、これまだ出してない情報だった。
あ、じゃあ
相方の話はまだ出せます、はいはい、すみません。
はいはい、で12月の16日17日に、
はい、
ほとりザライブホールということで、これは富山の、アーケード街。
そうですね、総川にある、うんうん、はい、
これ映画館っていうか、
はい、シアターもあるんですけど、うん、そこと別でライブホールも、はい、併設している会場となってます。
でそこでその、公演をされるんだけども、
はい、
これは二人芝居というふうに書いてあるんですけど、
はい、
まあ、3年前に出会った私にとって唯一無二の方をお迎えしての二人芝居ですというふうに書いてありますけれども、はい、少し解説していただくとすると、どんなことなんでしょうか。
そうですね、私の活動をちょっと知ってくださっている方ならピンときちゃうかもしれないんですけど、3年前にある企画で共演した女優さんですね、うんうんうん、もうすごく信頼を置いている女優さんなんですけれども、うん、彼女をお迎えして一緒に作品を作りたいねっていうことで、
うん
はい、すごく恐れ多いんですけれども、
うんうん、
彼女と一緒に何がやりたいかなって考えた時に、うん、なかなか作品が思いつかなくて、
うん、
彼女のことを考えながら書いた物語ならできるかもしれないと思った結果、
うんうんうん、
私が書いた作品をやります。
ということはオリジナルキャスト。
オリジナルですね、はい、
それっていうのは初めてですか、生まれてこの方。
実はちょうど2021年の12月カワセミのいたもりの最初の公演でも、うん、私物語書いてるんですけど、それが一人芝居だったんです。
あ、なるほどね、
はい、
はいはいはい
はい、で一人芝居書けるかなって思ったのは、
うん、
演出家さんって出演される役者の皆さん全てがどういうふうに動くのかっていうのを見て頭の中で考えないといけないんですけど、
うんうんうん、
一人芝居だったらこの 演じる役者の頭の中も演出する人間の頭の中も一緒だからできるんじゃないかっていうちょっとおこがましい理由で
いやいや、まあ、その通りだと思いますよね、
はい、一人芝居ならできるかもしれないと思って
書きました。まあ、人に何て言いますか、自分のことを伝える手間が省けますのでね。
そうなんです、うんうん、
まあ客観的に自分が見れるかどうかは別としても、はい、その考えてることは伝わってるわけです
から、ね、そうなんです。脳内が一緒っていうのはすごく便利だぞって思って、
うん、時間かからないですからね、
はい、
それが1回目なんですね。
そうなんです。う
ん、まあ、そもそもちょっとあの話が遡って申し訳ないですけど、
はい、
そういうのを一人芝居なりそういう活動をされようと思った理由ってのは何なんですか。そもそもまあこういう主催のね、こういったユニットっていう形式を取られたっていうこともあるんでしょうけど、
はい、実はユニット立ち上げまで私が以前いた劇団ちがたぎを退団してからユニット立ち上げまでって半年ぐらいあるんですけど、
うんうんうん、
それまで何かその空白の期間で自分で何か立ち上げようっていうのはあんまり考えていなくって、
うんうんうんうん、
たまたまそこで親部に、
うん、
親部のなんて言うんだあれは、地域おこし協力隊、元地域おこし協力隊だった元井光平さんっていう方がいらしたんですけど、うんうんうんうん、その方が親部のメルビルでなんかやらないって、演劇やらないって声をかけてくれて、うんうんうん、場所を提供するよって言ってくださったんで、うん、あ、じゃあやります、一、うん、人芝居やってもいいですかって言って、もう全部好きなことをやらせてくださった結果ですね。
ということはそういう声がかかって、
はい、
みたいな気持ちになってひねり出したわけじゃなくて、
あ、やります、
食いついたということは、
はい、
やっぱり、やりそういうことをやりたいと考えてたっていうことですか。
うん、自分から動こうとはそこまではしてなかったんですけど、
うん、
うん、だこれはいい機会だぞって思ったんでしょうね。当時の私はちょうど1年前くらいなんですけど、
いい機会だぞと思って一人芝居やろうという計画 までポーンとつながったってことですか。その瞬間に
一人芝居やろうまではすぐではなかったんですけど、
う
ん、
何かやろう
と、何かやろう、うん、私に声かけてくれたんだし、じゃあやろうって感じですね。
なるほど、
はい、
で一人芝居というそういう
選択を取りました。
取ったということなんですね、はい、うん、実際やってみてどうだったですか。
そうですね、うん、一人芝居をやることもなんですけど、
うん
うん、一人芝居って見せられる脚本を書くことの難しさを感じました。
なるほど。
自然な会話であれば相手の言葉ってあまり聞こえないはずなんです、うん、そんなに言ったことを繰り返したりもしないけれど、うんうん、発話者が一人の場合はある程度繰り返さないと見てる人には何も伝わらないぞって思って、うん、5回ぐらい書き直しました。
なるほど、
はい、
結局会話をする劇ということになると、
はい、
相手側の声が聞こえないので、
うん、
結局語ってる自分だけでお客さんにその会話の全体を伝えなくちゃいけないというギミックが入るってことですよね。
はい、
それも自然にやらなくちゃいけないということになるとおっしゃる通り難しいですね。
そうですね。
なるほど、そういうことなんだよね、
はい、
難しいこといきなりやりましたね。
あでも思いついちゃったのがそれだったんです、
うんうんうん、
しかもなんかそういうギミックが大好きでやった演目が白黒曖昧っていうタイトルだったんですけど、はあはあ、1日2回公演で白公演黒公演って作って、
はあ、
全く別々のことをやるので結果2本やったみたいな感じ
なるほど、
はい、
でまあ、脚本5回ぐらい書き直したということは、
はい、
2×5 ということですか。
そうですね、うんまあ、多分ノウハウがないっていうのももちろんあったんでしょうけれど、うん、
まあちょっと言わせていただくとアホじゃないすごいね、大したもんだね。
やって自分の声に出して初めて気づくことってやっぱりあったので、
うん、まあ、確かに その頭の脳の中では完成してるけれども、はい、いわゆるその演出も完成してるけど、声に出してみて客観的にもう一回見てみるっていうプロセスに入るんですね。
そうですね、だから稽古大事だなとも思いました、うん、脳内では声は両方聞こえるけど、見てる人には片っぽしか聞こえてないっていう
ですね、はい、でもそれすごいいい経験になったんでしょうね。
はい、すごいありがたかったです、うん、そんな場を設けていただいて。
それがある上での二人芝居っていうのはなんかさらに重厚になりそうな気もしますけどね。
そうですね、ただやっぱり私の悪い癖で、うん、頭の中でも音声再生しながら脚本を書いてしまっているので、これをいざ二人でやった時にどうなるか不安なので、はい、早い段階で読み合わせ一度させてくださいっていうのをお願いしております
まあそっかそっか、まあ悪い癖というよりもそういうプロセスなんでしょうね、
はい、おそらくねきっと私には必要なんだと思います、う
んうん、まあ慣れてくるとね、ちょっとそういうのももしかしたら省略できるかもしれない、うん、ただあのなんて言いますか、相手になる方の雰囲気にもよって脚本が変わる可能性もあるしね。
そうなんです、実際に、うんうん、彼女の芝居を見て聞いて、うんうん、変わることはきっとあると思うので。
で2回目っていうのは何だったんですか、どんなことされたんですか。
2回目はですね、うん、これもあの劇場じゃない場所でやったんですけど、
うんうんうん、
小杉にあるカフェ白金さんというところで、はい、朗読劇、うん、いわゆる朗読劇をやりました。その時も二人語りっていうタイトルを使っているんですけれども、うん、それは原作ありきで、
うんうんうん、
あの時の王子くん、一般的には星の王子様、
あ、はいはいはいはい、有名な物語ですね、は
い、朗読するよっていう公演だったんですけど、
うんうん、
あのカフェでただ朗読劇やるのってなんか不自然だなって思ったんで、
うん、
その星の王子様の物語の前後に、
うん、
とまた自分で脚本を芝居をくっつけて私は白金さんの店員という役 で、うんうん、白金さんのスタッフにも本人役として出演してもらって、相方にはお客さん役で入ってきてもらってっていう風にして、はいはい、
また人様に迷惑かけたなるほど、
はい、う
ん、あでもそれっていうのはそのカフェでそのお芝居をやる不自然さというか、
はい、
あのそもそもどういう形式でやろうというか、その、あの、うん、カフェというところで皆さんがコーヒー飲んでるところで、
はい、
パッとやるってことですか、それともなんか客席みたいなのを作ってやるっていう。
いや、カフェでお客様はドリンク飲んだりクッキー食べたりしていただいてて、会場時、はい、普通に会場時間中、あ、ただお客様はその二人語りを見にいらしてくださった方々なんですけど、
はいはいはいはい、
会場中から私はホールにいて、うん、お客様を迎えてお席に案内して給仕もしてでやって、ちゃんと、はい、カフェスタッフとして動いて、
うん、
で最後のお客様である相方を迎えて、
その不自然さというのはそのお客様がコーヒーとか飲んでらっしゃるところに、うん、さあ始まりますということで急になんか知らない人が出てきてみたいな感じの不自然さということですか、
うん、そうですね、そういう形式もあると思うんですけど、うんうん、せっかくカフェでやるんだからもうちょっと場に馴染んだ方がいいなと思って、
う
ん、
それ馴染むというかね、
はい、
あのその要するにギミックの面白さっていうか、
はい、
お客さんからしてみるとそのまあおそらくそのそういうことは想定してないと思うので、
そうですね、始まったら森田みどりが出てくると思っていらっしゃる、うん、
ですよね、でいきなり店員で出てきて
しかも普通に話してるみたいな、
そうそうそう、これどうなってるのみたいな、まあ、ちょっとそういういたずらっぽいような、はい、仕組みですよね。
そうですね、
うん、
でもそれがすごく功を奏したのが、どうしてもやっぱりお客様の都合によって遅れて入っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、
はいはい、
私がカフェ店員として最初からそこにいるので、うん、遅れて入っていらっしゃった方も普通に私がご案内してでそのまま普通に芝居を続けるっていうことも
あるんですね、
はい、ありました。
でそれがお客様からしたら、まあ、ありだよねっていう感じになるわけですね。
そうなんですよ ね
それはまた面白いですね、
はい、
うん、いやこの話聞いて、
はい、
森田さんの企画 見に行きたくなる人増えるような気がします
けど、ね、本当ですか。あんまりないかもですね、富山の中だと、うんうん、はい、
あのなんていうか、あのなんて言いますかね、その 自由さがね、うん、ある程度形式的なものっていうのは当然いろいろあるんですけど、
はい、
うん、まあカフェでやろうっていうふうに思われたそのお店のオーナーさんかな、
あ、はい、
うん、オーナーさんが声かけてくださったんですよね。
オーナーさん別にいらっしゃるんですけど、そのスタッフの方ともともと仲良くしていて、そのスタッフさんもカフェの中でよくイベントをされてたの で、私もやっていいですかってお願いして。
ああ、そうなんですね、はい、あ、いや結構面白い企画ですね。そうなると第3弾というのはかなり期待が高まりますけど。
そうなんです、第3弾で満を持してちゃんとホールっていう空間を使うというのがあるので、うんうん、もうどうやってその作品を知ってもらったところから演出しようかなっていうのを考えて、フライヤーから仕掛けがある予定です。
あ、そうなんですね、はい、あ、で、その参加されるその方っていうのはこれから公表をそのいろいろされていく仕掛けとしても使っていかれるということなんでしょうかね。どういう方が出られるとか
って。そうですね、
わかりました。今後 その PR のスケジュールとかっていうのはなんかこんな感じでやっていくので、はい、あのここに例えばツイッターなんか見てくださいとか、なんかそういうのがありますか。
そうですね、一番早いのはツイッターだと思うんですけど、うん、カワセミの板森ホームページがあるので、はいはいはい、そちらでも同時に更新していきますので、そっちだとツイッターのように情報流れていかないので、時々あの、
リンク先についてはその森田さん そのツイッターの中にもリンクついてますよね、
はい、
そのページということですね。
そうです、あ、うん、リンクカワセミの板森じゃないかもしれない、森田みどりのホームページにつながってるかもしれないですね。また公演の情報が追加されるときに、はい
はいはいはい、
あのユニットのホームページリンクも貼ります。
あ、なるほどね、はい、わかりました。そのホームページを見ていただければ、そのカワセミの森のページもリンクされるみたいな感じ
ですね。そうですね、はい、
一番そのなんて言いますか、メインになっているのが森田みどりホームページと
思います
ということですね。はい、わかりました。で、ちょっと今日あのいろいろお話をお伺いしたいなと思っている中で、
はい、
あの以前にそのエンジン全開一がたぎって北出さんのスタッフとして来ていただいたというか、その劇団員として来ていただいた時にもお聞きしてたんですけれども、中学生の時からお芝居をね、
はい、
されてて、
はい、
でなんかあのチャラい男の人が来て
そうですね、当時
まあお芝居をね、はい、そのなんていうかレクチャーをされて行かれて、ああ、なかなかこういう世界も人たちもあの楽しそうだなということで興味を持って、将来的にちょっとエンジン全開血がたぎってきたぜでお芝居やりたいみたいなことを思いながら、高校の時は別な団体に 裏切りをしてみたいな、
はい、
でその後高校卒業されてから、まあ、大学進学されて名古屋の方でいろいろその大学行きながら、
はい、
いろんなことされてたっていうことをお聞きしてたんですけど、その名古屋の部分で、まあ、あんまりちょっとお話聞いていいのかどうなのかわからないですけど、うん、どんなことされてたのかなと思って、
はい、
ちょっとその辺あの、まあ、全体のポッドキャストだったんで、
はい、
あのエンジン全開のポッドキャストだったんで、うんうん、あまり聞けなかったんですけど、森田さんの個人としてはそこをちょっと聞きたいなと思ってるところで、
はい、
うん、名古屋に進学されて、はい、名古屋でちょっと声のねいろんなお仕事もされてたし、はい、なんか勉強的なこともいろいろ修行的なこともしてたようなイメージの話は聞いてたんですけど、はい、どんなことされてたのか。
あ、進学が全部つながってくるんですけど、実は私、うん、大学進学ではなく、うんうん、専門学校進学だったんですね。あ、
はいはいはい、
でそこがあのそこに芸能エンターテインメントコースっていうのがあって、はい、もともと声優になりたくてそこの学校に行ったんですけど、で講師の方にそのナレーターの先生やご自身でスタジオを持っていらっしゃる先生方もいらっしゃって、
プロでガリガリバリバリやってる人っていうことですよ
ね。そうですね、うん、でそこのナレーターの先生に声かけていただいて、うん、はい、事務所に入ってレッスンを受けつつお仕事をしつつっていうのが、はい、
ということはあの勉強してる身分でありながら、はい、仕事にももう手を染めて、あの やってたという感じなんですかね。
そんなバリバリではないんですけれども、
でもそういうのを経験しとくと、そのなんか厳しさみたいなものとかね、
そう
なんかいろいろちょっと経験されて少しいろんなことを考えられたんじゃないかなっていう感じもしますけど。
そうですね、やっぱり特殊な大人たちと一緒に関わる仕事をするっていうことが多かったので、声の仕事だけじゃなくて、そのスタジオを持っていらっしゃる先生は、楽器演奏もされる方だったので、よくイベントのバックバンドとかもされてたので、そこにくっついていって音響のところでなんか簡単な操作を手伝っていたり、なんで、
いや結構難しい仕事ですよね。
いや私は絶対全然タクとか触ったりしないんです。準備と後片付けを手伝うみたいな感じ。い
やいや、ケーブル巻くのも大変じゃないですか。
あ、八の字巻きできます。
わ、素晴らしい。
それだけです。
大したことだと思いますけど。ただなんか、まあ、今ほど言われたように特殊な大人というふうなフレーズがあったんですけど、こんなこと言うとちょっとあれかもしれませんが、おっさんの耳からすると、なんか陰微な感じもちょっとするんですが、
そういう
意味
じゃなくて、
どういう特殊な大人というか、
逆に会社勤めの大人たちに全然接してこなかったので。
あ、そういう意味ですね、
ミュージシャンの方だったり、何でしょう、技術職の方だったりっていう、
音響技術職とか、照明技術職とか、変わった人ですわね。
そうですね。で、仕事柄休憩も全然なくって、一瞬の合間にコーヒー飲んでタバコだけ吸って戻ってくるみたいな人たちと接していたので。
なるほどね、
だから社会生活にあまり馴染めなかったかもしれないです。
なるほどね、ただエンジン全開、血がたぎってきたぜさんでの、その取り組み姿勢とか、なんていうか、その、制作のお仕事もね、いろいろされてたんで、ちょっと全部は全部分かってるわけじゃないですけども、非常にそういう意味ではテキパキとしてるというイメージもあったので、なんかそういうことというのはなんか経験されてたのかなっていう感じもしたんですけど、どうなんでしょうか、性格ですか、あれは。
いや、制作の仕事自体は、制作っていう役割を与えられたのは劇団に入って初めてだったので。
あ、そう、
なので本当に何にもわからない状態から始めました。当時はエクセルもそんなに使えないような。
あ、そうです。
そうです、そうです。
そういう人、やっぱり一つ一つなんかこう取り組んできて、なんていうか積み上げていったっていう形
ですか。そうですね、やりながら自分のやりやすい方法を見つけていく感じですかね。
その名古屋の時代に学んだことっていうのはどんなことなんですか。そしたら
どんなことなんでしょう、人を見ることですかね。一番何を学んだかっていうと、ディナーショーとかのお仕事とかもよくあって、メインのアーティストさん、看板さんっていうんですけど、看板さんにつくときは、その他にどんなアーティストがいてもそっちは気にせずに看板さんだけを見るんだっていう、どうしてもいろんなところを見ちゃうんだけれど、時と場合によっては一箇所だけを見る必要もあるっていう、そういうこととかを、
優先順位ということ。
そうですね、優先順位のつけ方と視野を広く持とうっていうこと。
ディナーショーというのは、名古屋でいうと例えば栄とか、ああいったところにあるホテルでのディナーショー。
そうですね、ホテルとか、
なるほど。その優先順位というのは何が大事なんですかね。もうちょっと分かりやすく言っていただくと、その看板さんに集中するみたいなことで何が大事なんだってくるんでしょうか。
それはきっかけでしかなくって、それ以降もやっぱり優先順位をつけて物事を考えるっていうことは、トラブルが起きた時にも対処しやすいし、これはしてもいいけどこれはしちゃダメだろうっていう判断の基準にもなるので、そこをきっかけに自分がその後考える基準が作られたって感じですかね。 具体的にこういうことを学んできたよっていうよりかは
問題解決の手法というか、
はい、
まあ、そういうメソッドみたいなものが、うん、その言葉の中に集約されてるみたいな感じでしょうかね。
そうですね。で、うん、ディナーショーもイベントも生ものなんで刻々と進んでいくので、うん、その中で短い時間でそれを判断して対処するっていうことを学んだかもしれないです。
確かにね、もうシャレにならんですからね。大金も置いてるしね。
そうなんですよね。
ね、
はい、
まあ、当然その少しプライドも高い皆様方のステージでしょうし、粗相できないですからね。
そうですね、
うん、なかなか難しい仕事をお手伝いされてた。
本当に手伝いっていう感じなんですけれど、うん、
いやいや、手伝いの人が優秀じゃないと現場回らないんでね。そういったところが大事なところなんだなという感じがしましたね。あの、まだちょっと細かいお話なんかも、はい、思いつきまたお聞きするかもしれませんけど、はい、ちょっと休憩の時間を取らせていただきたいんですけど、
はい、
途中で、あの、以前のポッドキャストでもさせていただいたんですが、途中で休憩の曲を入れさせていただくんですけど、
はい、
劇団 POD で過去作らせていただいた、あの、曲の中から鳴らすんですけど、まあ、当然あんまり公演もご覧になっていただいたこともないでしょうし、
そんなことないんですけどね。
なかなかそんな覚えてるわけもないので、以前は確か、あの、はい、マーレスプーンかなんかの曲をリクエストしてくださってたと思うんですけど、
はいはい、じゃあ直近で見たので、
うんうん、
あの、ブラックフラッグブルーズの中から。
あ、そうなんですね、
はい、
はいはいはい、で今そこに置いてあるのは、はい、ちょっと手に取って見ていただくとお分かりだと思うんですけど、30回記念公演となってまして、
はい、
前に公演した時の CD。
あ、そうなんですね。あ、通りで、あの、フライヤーと色合いが違う。
そうそうそう、そうなんです。
紫でしたもんね、
う
ん、
で今、あの、ちょっとその時の CD っていうのは今まだ制作公演終わってからもう1年ぐらい経つんですけど、されてなくて、
はい、
今梅沢ちゃんが一生懸命作ってるんですけど、
はい、
劇団員ですね。でその、中の曲っていうのはいろいろあるんですけど、
はい、
あの、実は、あの、その頃の作った曲からも結構使って合わせてもらってる感じがありまして、
はい、
なんか、例えばそこにパイレーツとかですね、
うんうんうん、
第5というパイレーツというのはその、海賊ですかね、はい、宇宙海賊。それから第5というのは宇宙刑事の、出てくる時にこうコートを翻して出てくる的な感じの曲だったりとか、
はい、
使われてるんですけどもね、なんかこのそのあたりにしましょうか。なんか違う方がいい、
はい、いや、じゃあそのあたりでお願いします。はい、せっかくご紹介いただいたので。
はい、わかりました。それでは、第30回記念公演、劇団 POD の記念公演からお送りするんですけれども、第5という曲をお送りさせていただきます。これは、まあ、宇宙刑事のテーマ曲なんですけれども、今は思い出しましたけど、私の電話の着信音にもなっている。
あ、そうなんですね。
曲ですね。はい、じゃあその第5という曲をお送りします。どうぞ。 はい、休憩の曲が終わりました。この DAIGO という曲は、まあ、ハードロック系の曲の方になってまして、ギター演奏安田三郷君とかがやってるんですけども、まあそういう意味ではなかなかちょっとかっこいい曲だなとは、
かっこいいですよ、
うん、思ってた曲なんで、まあ、電話の 着信音としてはあんまりなんて言いますか、ぴったりの感じではない感じかなという
何かが起こりそうですもんね。
そうそうそう、ご迷惑をおかけした感じなんでちょっと今客観的にそう思いましたけどで今プロフィールのところですね、
はい、
ツイッターのプロフィールを見させていただくと、ナレーター女優ということで、書いてあるので、このナレーターということについてちょっとお聞きしたいなと思うんですね。
はい、
でさっき車でちょっと一緒に、まあ、聞いてる方はちょっとなんて言いますか、変な想像はしないでいただきたいんですが車で一緒にちょっと移動したまたましてまして、その時にちょっとお聞きしてたんですけども、ナレーションとかの仕事をちょっと将来的にしてみたいなとか、
はい、
声の仕事をしてみたいなみたいな、方が、若い方結構いらっしゃると思うんですけど、
うん、
森田さんはどのように考えて、今どういう積み重ねをしてそういう仕事に就いてらっしゃるのかとか、
はい、
あるいはその何て言いますか、難しさとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけども、
うん、
まあ、お話ちょっと興味あって聞きたいなという方もいらっしゃると思うんで、はい、あんまりナレーションをなりわいにしてる方というのはあんまり富山にはいらっしゃらないと思うので、そのいわゆるその、
うんうん、
私が知ってる限りということですけれども、
はい、
なかなかいらっしゃらないので、そういう仕事を受けて報酬をいただかれたりするような、プロとしてやっていくということに関しての難しさもいろいろあるでしょうし、うん、まあ、どういうふうにそういうふうな仕事を受けていく流れになっていくのかとか、
はい、
あるいはどういう勉強すればいいのかとか、実際にその朗読劇みたいなものとどうつながるのかとか、いろいろお聞きしたいところがあるんですけど、まずナレーターというのは、さっき声優のお仕事を、うんうん、将来的にやっていきたいということで学校行かれて、
はい、
まあ、声を使う仕事をしたいというのは、まあ、最初から思ってはいらっしゃったんでしょうけれども、
そうですね、
うん、まあ、声優という仕事とナレーターという仕事はまた違うんですよね。
そうですね、もともとはアニメ声優になりたかったんですけど、
うんうん、
その一番最初に私に声をかけてくださった講師の、まあ、私にとっては唯一の師匠なんですけれども、
名古屋時代の、はいはいはい、
師匠が、うん、あんたできてるけどアニメなのよね、でもね、名古屋じゃアニメ声優にはなれないの、ナレーターになったらなれるわよって、
あ、
いきなりおっしゃって
将来のことを決めてしまった
。そうなんです。あ、それはそっかと思って
それは何、ショックガーンと受けたとかそういうことはないですか。
もうその時点ではもう私その先生のこと割と信頼をしていたので、
なるほど、
まあ、先生の言うことならそうなんだろうなって思ってついていって、
なるほど、はい、それはその先生の、そのなんて言いますか、その尊敬に値する何かきっかけというか、どういう面がそういうふうに思わせたところがあるんですか。
人柄もなんですけど、
うん、
ちゃんと仕事をしていらっしゃる、 その、うん、それだけの言うことを言える量の仕事をしている、
うん
うん、名古屋でトップナレーターってご自身で言っちゃえるほど、
うんうん、
のことをされてきた方っていうのはやっぱり実績は大きいですよね。実績と人柄とですね、うんうん、
なんて言いますか、昔の小説とかもそうですけども、いろんなそのなんていうか人生のノウハウ本みたいな中でも出てくるのが、
はい、
やっぱり人 の、 その成長に大事なのは、うん、貴人との出会いというか貴族の貴のね、
はい、
人の出会いということで、自分に影響を与えてくださる素晴らしい方との出会いみたいなことが、やっぱりそういうのがないとちょっとやっぱ残念な感じになってしまうので、
うん、
まあ、そういう意味では運がいいというかね。
そうですね、うんうんうんうん、運は良かったと思います、うん、その先生に出会えたっていうことが、うん、はい、
でさらにそういうそのご自身 の、 そのなんていうか考えともマッチングするというかね。
そうですね、甘いことはおっしゃらない方だったので、うんうんうんうん、ちゃんと真実を伝えた上で、
うんうんうんうん、
であんたはもう18だから遅いって言われて
お、
はい、
遅いんですか。
遅い、20歳超えたらもう女は遅いからって アニメ声優になるには当時の考え方ですね。うん、
そもそも学校の成り立ちが、ね、できない感じもしないでもないです。
そうなんです。、まあ、専門学校っていうところだったので、うん、どっちかっていうと商売なんですよね。
まあまあそうですわね、
っていう場にもかかわらずそんなこと言っちゃえる先生ってちょっと信頼を受けるじゃないですか。
まあぶっ壊れてますよね。なるほどね。でその方にそう言われて素直に受け取れるような説得性もあって、
はい、
で自分とご自身としてはそんなにその辛い思いではなくて、あこの方向も面白いかなみたいな。
そうですね、うん、やっぱりそうやって先生に声かけられた一人目っていうのが嬉しかったんでしょうね。
まあやれるだろうなということもあったんでおそらく声かけられたと思うんですけど、
はい、
でそのナレーターという今度は声優とのナレーターの違いというのは具体的には何が違うんでしょう。
何でしょうね、ま、突き詰めれば似たところはあると思うんですけれど、うんうん、私の考えですね、うんうんうん、アニメ声優さんってやっぱりキャラクターに命を吹き込む仕事だと思うんですけど、うんうん、ナレーターの仕事ってできるだけそのナレーターの存在感ってない方がいいと思っていて、
うんうん、
そのナレーターが伝えた内容は聞いた人、その番組を見た人に届くけれど、
うん、
どんな声だったっけっていうことはあんまり残らなくていいんじゃないかなって考えているので、そういった点が似てるけど違うんじゃないかなって、うんうん、
なるほどね、
思ってます、うん、
今お話をお聞きしててもそのちょっとそういうことなんだなと思ったのが、
はい、
いわゆるその声優というものでとあとナレーションというものってのはベクトルもやっぱちょっとやっぱ違うんですけど、
はい、
その両方知ってるっていうのは強い なんかね。
そうですね、両方できる方はそうですね、うんうん、
でなおかつその両方できるからなんかお芝居とか朗読劇にもつながるような気はしないでもないですけど、
うん、はい、うんうん、あごめんなさい、
どうぞどうぞ。
その制作会社さんのお話なんですけど、
うんうん、
お芝居も知ってるナレーションの方が面白いことがあるとはやはりおっしゃっていて、
なるほど
ね、うんうんうん、
ということは多少出入りが欲しいところもあるよね。こう押してきたりとか引いたりとか、そういうそのずっとこう沈んでもらっても困るんだけどなみたいなところももしかしたらあるのかもしれないですね。
そうですね、
うん、あとまあ朗読劇とかいわゆるその言葉だけでその芝居をしていくみたいなことに関しても、
はい、
やっぱり浮き沈みっていうのは出さなくちゃいけないので、
うんうんうん、
どっちもやっぱ知ってないと難しいかなって感じもしますよね。
そうですね、
うん、まあそういう意味ではそのなんか無駄なことは一つもやってないみたいな、
ね、今思えばですね。でもそれは、はい、当時はそんなことを考える余裕もきっとなかったでしょうし、うん、振り返ってみるとです。
さあそういう中でその今若い人が例えばそういった仕事に就きたいとか、うん、そういうことを、ま、なんか将来的にやっていきたいみたいなことに関しては、まあ、アドバイスってなかなか難しいですけど、
そうですね、
こういう道がいいみたいなものってのはないですからね。
ないですね、うん、はっきり言っちゃいますけれど、うんうんうん、ね、なんだろう、自分それを仕事にできるかどうかは別として自分を発信できる場って今ものすごく多いじゃないですか、
うんうん、
特にインターネットを介してしまえば、
はいはい、うん、まあ、画面通して、ね、出す方法もあるでしょうし、うん、まあ、それも千差万別ね、
はい、
YouTube に始まっていろんなものがありますし、
うん、
いろいろありますもんね、
はい、うん、でも、うん、そうですね、成功法で言ってもその星の数ほどあるコンテンツを使ったとしても結局は運なのかなってやっぱり思っちゃうんですよね。
若い人を潰しますか。
そういうつもりじゃないんですけど、
運がなかったらもう無理だねみたいな。
でも自分もやっぱり運が良かったんだっていうのはずっと思っているので、うん、その先生に出会えたことしかり、うんうん、今私声の仕事をするにあたってお仕事ご依頼の受け口っていくつかあるんですけど、
うんうんうんうん、
富山でローカルでやる るお仕事、やってるお仕事をいただけるようになったのは、うんうん、もう完全に運だと思っているので
、まあ、お話できる範囲で結構なんですけど、はい、そういうきっかけというのはどういうきっかけだったんでしょう。
うん、あ、じゃあこれをなぜ運だと言えるかっていう説明をしますね。実はその映像制作会社さんともともと接点があって、うん、最初ボイスサンプルを撮っていただいたことがあるんです、
うんうんう
ん、なんですけどそれっきりでやっぱり私にお声がかかることはなかったんですが、
その映像制作会社さんっていうのはそういうボイスサンプルを撮ることっていうのはおそらく日常茶飯事で、あの結構いろんな人のものを撮ってるんだけど、そんな仕事も、まあ、1000も2000もあるわけじゃないから、はい、まあ、あのいつもお願いしてる方にお願いしたりとかっていうのは
当然きっとそうだと思います、ね、素材として、はい、1個持っとくっていう程度だったと思うんですけど、うん、ある時私が当時いた千ヶ谷に声の仕事の依頼が入ってきたんですね、うんうんうんうん、でそれが役者何人か必要っていうことで、うんうん、その何人かの中に私もたまたま含まれていて、うん、でそこでお仕事した後に直接ディレクターさんから電話がかかってきて、うん、あのもう一本撮ってもらえませんかっていう、はい、そこがきっかけなんで、
うんうん、
たまたま私が千ヶ谷にいてたまたまその時の仕事のメンバーに入っていたから今私はお仕事をいただけてます、うん、って感じです。
ボイスサンプルというのはなんか影響があったかどうかは分からない、はい、
そうですね、あの多分撮ったこと忘れられてるんじゃないかなって思います
だからあんまりそういうのは当てにならんっていうことだよね。
そうなんですよ ね。
ということはあのなんて言いますか、その先生との出会いもそうですし、はい、その何かあった時に食いつくっていうのが大事っていうこと
ですか。そうですね、うんうんうん、
前向きにね、
はい、
まあ、チャンスの神様ってのは前髪しかないみたいなこと
ね。よく言いますね。
よく言いますよね。後頭部はつるっぱげみたいなね。だから、まあ、そういうこともあるんでしょうけど、例えばその先生の、まあ、私がちょっと今その森田さんとお話しして思うのが、例えばその先生についても、うん、同じ言葉を違う方に同じようにお話しされても受け取り方によってはなんていうか、なんていうか素直になれないというかね、
うん、そうですね、シュンとしちゃったり、うん、何くそってなっちゃうかもしれないです ね、
そ、
うね、
その瞬間にでもチャンスはなくなる可能性もあるってことでしょ、う
ん、はい、
だからその辺の性格というかその、うん、なんて言いますかね、
あ
の
素直
そうです、ね、
かな、
まあね、私ちょっと今言葉を今言おうと思ったんですがちょっとつぐみましたけどまあまあそうですね、言うとするとそのバカみたいな、まっすぐみたいなね
、はい、でもそのくらいおわらかであってもいいのかもですね、うん、その、うん、
その辺がちょっと運を呼び込んでる感じはちょっとしますよね、
うん、だったらいいですね、うん、
だってそのディレクターさんから声かかった時も、
はい、
おそらくあのその向こうの話をあのなんて言いますか、食い気味にこう返事してるぐらいの感じだったような気がする
そうです、ね、帰ってる道すがら電話がかかってきて、あの帰ったところ申し訳ないんだけどもう一回スタジオ戻れますかっていうお電話だったので、あ、はい、
そう、ね、スタジオ戻れぐらいの感じではいとかって、ね、言ってたような気がしますので、だからそれぐらいにあのなんていうか、まあ、それが感謝の思いであったりとかっていうことにもつながるんでしょうけど、うん、意外とねこの辺のマインドっていうか、
はい、
そういったものが運を左右するところっていうのは意外と分かんなかったりするんだよね。
うん、う
ん、ちょっと森田さん見てるとそういうのが、まあ、意図的じゃないにしてもなんていうかそういうところをちゃんと韻を踏んでらっしゃるというか ね、 ね、言葉的に言うと、ね、
言葉的に
、うん、だからそういうのは大事だなというふうに感じましたね。うん、あのだからその学校行ったりとかっていうのは当然ねきっかけの一つとしてはなるかもしれないけど、はい、うん、それはそのプロダクションに連絡をして制作会社に連絡してボイスサンプルを取ってもらうっていうのも、まあ、そういうことも努力としては地道にある程度やっといた方がいいんでしょうけど、
はい、
その中で人付き合いの中でいかにあのなんて言いますかこう前向きに捉えてやっていくかっていうところなんでしょうかね。なんか辛いことっていうのは何かありました。その
辛いこと、
うん、自己実現につながってない感みたいなそういった時期ってのはありましたか。
あります、もちろんあります。あれ？これも名古屋時代なんですけれど、
はいはい
はい、うん、すごい多分びっくりされるような話なんですけど、 私が通っていた専門学校2年生なんですけど、うんうん、先輩の卒業式の司会は1年生がやるっていう決まりになっていて、でその司会のが誰をがやるかっていうのは先生たちの会議で決まるんですね、うん、
はあ、うん、先生が決めるの、
ね、先生が決めるんです。なんかちょっと想像できるじゃないですか、はい、で、あのこれ嫌な話になるんで最初ちょっと自慢させてくださいね、あの
いいですよ、
はい、でその会議の場で、はい、ほとんどの先生が私の名前を挙げてくださったそうなんです。
そうなんですね。
なんですけど、うんうん、私がその最初についてった師匠だけは別の子を挙げたんですね。で、え、なんでって先生たち聞いたら、うん、なんておっしゃったと思います？
はあ、どういうことでしょう。
だって司会は美人の方がいいでしょって。
あ、なるほど、
なるほど、おっしゃったんです。
その方というのは男性の方ですか？
女性です。
女性ですか？
はい。
森田さんは同性に嫌われる
冗談。いや、っていうかその多分、うんうんうん、その卒業式の段階で私がちょっと太ってしまっていて、当時出会った時よりも、
あ、
それもあってそうおっしゃったんですね先生は。でなおかつこれ続きがあって、うん、その、うん、師匠が指名した女の子に師匠が言った言葉は、うんうん、あなた上手いから選ばれたんじゃないわよって。
おー、それもまた厳しい言葉ですね。
そしたら彼女は精進しますって言ったそうなんです。はい、なんで
まあそっか、両方育てようと思ったっていう考え方もできるんですよ ね、
うん、
ただまあ客観的に見ると そういうふうにその時思えたんですか？
いや、すごいうってなりました。でも納得できました。あ、そうだ な、 うだ、私デブだもんなって思いました。
きついですね。大したも
ん
ですね。
そうなんです、きついです。まだ10代の
ね、
まだ10代の人間にそれを言ってのけるってすごいなって思って、でもそれでもついてくるって思ってらしたんだろうなっていうのが、はい、
まあ、今でもお付き合いあるんですよね。
実はないんです。
あ、そうなんですか？
ないんですけど、うん、でも未だに師匠は彼女一人ですね、私の中では。
まあ、なんて言いますか、そのお忙しい方なんでしょうから、
はい、
なんかこう、あ、こっちからちょっと遠慮してるっていうところがあるんでしょう、うん、おそらく。
そうですね。あとは、うん、富山にいてもその方のお声はいろんなところで聞くので。
なるほど、なるほど、はい、うん、逆にそのだから自分からその先生のところに会いに行ったりするのはちょっとおこがましいぐらいの、うん、ちょっとそういう謙虚な感じがあるということなんでしょうかね。
そういうことにしてください。
なるほどね。あのだからそのなんて言いますか、いろんなことがあるんだけれども、うん、その前向きに捉えるっていうことですよね。
そうですね、うん、まあ、やっぱり攻撃性じゃないですけれども、うんうん、衝撃の強い言葉をそのままその場ですぐに受け止めるということは難しいと思うんですけども、今こうやって笑い話の一つとして話せるようになるくらいには、はい、
うんうん、であとあのちょっとその辺あの参考になるかどうかわからないですけども、
はい、
そういうなんて言いますか、あの学校行ったりとかっていうきっかけもそうですし、いろんなきっかけがあるんだけれども、あとそのなんていうかアドバイスしたいことっていうことは何かありますか？その
アドバイスしたいことは、
そういうのを考えてらっしゃる若い人たちに対して、
いや、これ多分いろんな方がもうすでに行ってらっしゃると思うんですけど、うん、いろんなものを見たらいいなって思います。見て体験する、
うん、
うん、あの自分がやるのが好きな方ってあの、うん、やるばかりで見に行かないことも多いと思うんですね、うん、で自分の好きなものばかり 見ても自分の好きなものばかりっていうこともあるので、
うん、
たまには全然違うジャンルに飛び出していって、
うん、
でそこで初めてのものに出会ったりすると新しい、うん、感覚っていうのが開けてきたりするので、
うんうん、森田さんにとってはそういうものっていうのは何なんですか？その新しいもので出会ったものとか学んだものっていうのは、まあいろいろあるんでしょうけどね、
うん、何でしょう。私全然音楽詳しくないんですけど、はい、最近だとオーケストラのコンサートを聞きに行ったり、ただそれもやっぱりきっかけは知人がオーケストラの中にいるっていう、
うんうんうん、
去 興味ないけれどその人が出ているからじゃあ行ってみようかなぐらいのフットワークの軽さですかね。
そのオーケストラっていうのはどういう曲をされてるの？
いや全然知らない曲でした。
いわゆるクラシックの
曲。クラシックです、クラシックです。全然知らない曲で、うん、だったんですけど、うん、その中でもなんかあこのリズム面白いとか楽しめることもあるだろうし楽しめないかもしれないんですけど、うんうんうん、フットワーク軽くいろんなところに出ていくっていうのはいいんじゃないかなって思います、うん、そうしないよりかは、
うんうん、そうですね。あのオーケストラっていうのはもう生で、
はい、
そのなんて言いますか物をこすったり吹いたりして、うん、もう生音を出していくので、はい、それをそのアンサンブルしていくので、うん、その音聞いてるだけでもね面白いでしょうし、はい、あとその作曲他の人たちが作曲したものが100年200年と残ってきてるやつなので、うん、あの結構今の音楽に影響を与えたりしてきてるところもあるし、すごくそういう意味ではオーケストラは、うん、あのちょっと深く入っていただいても、
はい、
なんていうかその表現とかね勉強になるような気はしますけどね、うん、
あとオーケストラの聴く側のマナーとかもその場に行かないと知れないと思うんですよ。
あの
1楽章2楽章3楽章って演奏される時、はいはいはい、あの拍手しちゃいけないじゃないですか。
そうですね、曲終わってないから、ね、
そうなんです、うん、でもそういうのって、うん、その場で聴いてないと気づけないことだと思うんですよね。
ちょっと緊張感が漂いますよね、
はい、
だから
あって
2,3 人叩き始めてから手叩くと間違ってたりする間違った人に、ね、引っ張られるということもあるでしょうし、まあ、曲してればね全然問題ないですけども、うん、なるほど。あの本当そういうのは結構ね。であとその、まあ、あんまこんなこと言ったらですけどもそのだいぶ聞き込むとね
あの、はい、
そのクラシックの曲でも同じ曲でも指揮者とかオーケストラによってはもう全く違う曲に聞こえたりすることもあるので、
うんうんうん
うん、そういうのがまた面白いですしね。
そうですね、
うん、お芝居と全く一緒なんですよ。だから
あそうですね、うん、お上手ですね、
いや本当に一緒なんですよね。そうあの劇団員一人一人が、
はい、
もう本当にだから一人がそのあのなんかセリフ忘れたりみたいなことも当然あり得るでしょうし、うん、あそういうのもありますしね、うん、あいい経験されましたよね。
はい知人に感謝です。
そうですね、あのそういうことも含めていろんなものにちょっとチャレンジして見に行ったりっていうことでしょうかね、
はい、うん、
まあ、ちょっと敷居が高い感じもするんですけど
あとは階段のイベントに行ってみたりとかです。
階段
階段怖い話。
あ怖い話ね私はあのこうステップかな
ステップ
あそういうんじゃなくて、
はい
はいはい、うん、怖い話っていうのは怖くないですか？
あでもその初めて行った怪談イベントが、うん、真っ昼間にやった怪談イベントで全然怖くないんですよ。
あそうなんですか、
はい、でそういう場でやるっていうのをそのお話ししてくださる方怪談師さんっておっしゃるんですけど、怪談師さんたちもこういう時間帯でこういう場でやるからっていうノリでをそのお話ししてくださるんで
ちょっと雰囲気が違う、うん、
はい、
まあ、怪談師さんにとっても新しい試みというかそのちょっと別バージョンというか、
うん、
なんて言いますかあのスピンオフみたいな、
はい、
なんかそんな感じのイベントだったのかもしれないですね。
そうですね、うん、それはそれで初めてだったけれど、うん、こういうのもあるんだっていう、
うん、
はい、面白さを知れましたね。
なるほどね。 あとちょっとお聞きしたかったのはその、
はい、
ナレーターの先ほどその没個性というか、
うん、
そのなんて言いますか支える側に入るみたいな話と、はい、そのお芝居の方と、
うん、
そういったそのなんて言いますか使い分けというか、
はい、
あのそういったものっていうのはあの日々おそらく学びの場でもあるでしょうし、あとその CM とかになると、
はい、
なんか ちょっと強く出さなくちゃいけないとか、
あ、
いろんなことがありますよね。
はい、
であとはその前ちょっとツイッターでちらっとおっしゃってたのが面白かったんですけども、そのスタイリッシュでなんかやってくださいみたいな
、はい、
ディレクターさんか誰かからそういうふうに言われて、
はい、
その言葉 そのチョイスというかその演出が非常に自分としても 頑張らなくちゃっていう気持ちになったみたいな
こと
を書いてらっしゃったんですけども、 その辺なんていうか言葉だけでそこ、ね、いろんなバリエーションがあるので、
はい、
どういうふうに気をつけてどんなふうにやってるのかなっていうのはちょっと興味があるんですけどもね。
あーでもやっぱりディレクターさんそれぞれに考えていることとか、うん、同じ言葉を使ってもニュアンスが違っていったりするので、最初元気にっておっしゃって、
うん、
元気にやるんですけど、
うん、
ちょっと違うってなって指示をよく聞いているとあ楽しそうにやってほしいっていうことなんだっていうのが分かってリテイクするとかそういう、うん、
難しいね確かにね、
うん、元気にだったかな明るくだったかな、うんうん、
でもその明るくとか元気とかもちょっと違うよね。
そうなんです、はい、うん、なんでその中でも、まあ、それがテストになるので、
うん、
でもうちょっとこうしてくださいっていう言葉を受けて、
うん、
狙っているところに当てていくっていう感じの作業ですね、
うん、今狙っているところに当てていくっていうのはかっこいいですねそれは業界用語
かな、うん、でもここが欲しいっていうポイントがやっぱりディレクターさんにはあると思うので、
うんうん、そうでしょうね。
そこにまず当てていくで抑えは多分同じことが欲しいんだと思うんですけど、うん、まあ、遊んで欲しい時はきっと、
うん
うん、そのちょっと想像と違うところを出すっていうのはあるんでしょうけど大体は、
うんうん、
欲しいところに当てていくが私の仕事では、
うんうん、ただそれ以上に味付けしないとか、
うん、
なんかそういうなんていうか微妙なさじ加減が必要ですよね。
そうですね、奇抜なことはやらないようにしてます、
うんうん、
欲しいところに当てる、
うんうん、そういうことですよね、
はい、私に求められてる仕事はそれだと思っているので、
うん、ただそのなんていうかそういうのを仕事にしたいみたいに思ってる人は、
はい、
ちょっとその辺なんていうか我が出るというか、
うん
う
ん
う
ん、
そういうこともあのなんていうか出ちゃう傾向がある人も多いんじゃないかという感じもしないでもないですけども。
そうですね、で、うん、その個性が突き抜けていればそこが欲しいって思ってもらえる、こともあると思うんですよね。この人面白いことやってくれるから、うん
うん、
この人を選ぼうっていう選ばれ方もあるでしょうし、
うん、ただ、なんて言いますか多くの仕事を受けようと思うと、
はい、
ある程度その何でも抑えていけるっていうふうにしとかないとダメなところもあるってことですよね、うん、
そうですね。
だから次呼んでもらえるかどうかが勝負ですもんね、
う
ん、
はい、そうですそうです。なんで、うん、一回ミスしたらもう次がないと思って仕事はしていますね、
うん
うんうん、これが最後かもしれないっていう心がけはいつもあります、う
ん、ただそれも時間何回も何テイクもできないでしょうから、
はい、
だいたいどれぐらいでその決めていかなくちゃいけないですか、感じとしてはその空気にもよると思うんですけど、
はい、
置かれてる現場にもよると思うんですけど
15秒の CM を1本撮るのに、うんうん、私がよろしくお願いしますってスタジオから入ってでこんな感じでって聞いてブース入って収録終わってありがとうございましたって出るまではだいたい10分間です。
おそうですか、はい、ということは それ以内ぐらいに終わらないと次呼んでもらえないみたいな感じになる
ちょっと焦りますね、リテイク多いと、うん、
まあ厳しいですね。
そういうのはね、そうですね、うん、
であとこんなこと聞いちゃってたらあれかもしれないですけど、
はい、
ギャランティーというかその辺については、はい、まあ、千差万別だと思うんですけどびっくりするほどでもない多いとか少ないとかっていう
ってことは多分ないと思います。
なんか業界的に大体っていうの決まってるんですか。
多分業界と私多分違うんじゃないかなっていうのがそのフリーっていうのと、
うんうん、
その
事務所絡んでるとかってい う
ことですか。はい、うん、劇団にいた時からギャラが固定なので。
あ、そうなんだ、
はい、なのでこれがどうなの、平均的にどうなのかっていうのは私はちょっとはい、わからないですね。事務所所属の方と見てどうなのか他のフリーのナレーターさんと見てどうなのかっていうのは、
うん、
はい、 知らないところです、
うん、ただそういうのもおそらくその将来的にお付き合いしていきたいみたいな感じの中で、
はい、
その固定的な話も出てきたんじゃないかなと思うので、まあ、その辺はどちらかというとその頑張って勝ち取られたのかなっていう感じはねちょっとしますけどね。
そうです、
うん、あとその、もう一つはそのお芝居、
はい、
いわゆるその朗読劇とか、はい、朗読というものに関して、うんうん、あの実際 の, そのお芝居とはまた違うところもあると思うんですけど、その朗読劇で気をつけているところとか、はい、というのはちょっとそれも聞きたいなと思って
たんです。朗読劇、朗読でもいいですか、うんうんうん、朗読は割と私同じ物語を何度も何度も読むことが多いんですけど、そのオンラインコンテンツを介して生放送とか生配信で読むことが多いんですけど、うんうん、その時の気持ちに合わせていることが多くって、うんうん、その同じ宮沢賢治さんの童話でも、うん、字の文とセリフですごく声を変えてアニメチックにやることもあれば、
うんうん、
そのできるだけ書いてあることだけを伝えようとすることもあるんですけど、
うん
うん、それはその時の気分によっちゃうんですが、どちらにしても大事にしたいと思っているのは、うん、その物語を聞いている人と共有することっていうのを大事にしたく、
聞いている人と共有、
聞いている人とですね、うん、あのもうそこにある作品なので、
うん、
目で追っていけば読めるんですけど、私が声に出して音にすることによって共有できる物語と時間っていうのを大事にしたいなって思ってはいます、う
ん、あの今その、オーディオブックみたいなものも、
はい、
あの言葉としては、うん、出てきているんですけど、オーディオブックも同じことなんですか、朗読とまた違うんですか。
どうなんでしょう、オーディオブックの多分仕事からちゃんと聞かないといけないと思うんですけど、
うんうん、
聞いたことがなくて、
あ、うん、まあ、本を音で聞いてもらうということなんで、
うん、
ただなんて言いますか、その物語 の, その芝居性というか、
はい、
その辺の脚色の仕方はちょっとオーディオブックの場合は抑えてあるのかなっていう感じもちょっと感覚的にはするんですけど、うんうんうん、森田さんはその辺そのなんていうか置かれている状況を見ながらその辺強弱つけてるんですね。
強弱つけることもありますね、うん、あの
要は
すごくデフォルメしたり、うんうん、抑えめだけれどもその内容が伝わるように工夫して読んだりとか、
うん
うん、でそれ聞いて心地よくて寝ちゃった人がいたらそれでもいいと思うし、初めて聞いた物語だったから自分でも読んでみようって思う方がいてもいいと思うし、
うんうん、
一緒にその時間を共有したっていうことを大事にしたい、それがたまたま私の場合朗読だったっていうのが、うんうん、昔話になるんですけど、
はい、
私の最初の朗読って小学生の時なんです。小学生の時放送委員で、
あら、
ね、みんな放送委員は昼休み好きな音楽かけたり、はい、クイズしたりしてる中、はい、勝手に一人で朗読をしていたっていう、
なんか空気読めない雰囲気
が、ね、そうそうなんです。で
も楽しい給食が
自分で好きな本持ってきて朗読してたんで、はい、ただそれをあのちゃんと聞いてくださってる先生もいて、同級生じゃなくて聞いてくれてたのは先生なんですけど、うんうん、
まあ、先生の方はちょっと興味持つかもしれないね、うん、この子なんだろうっていう感じでね、
で、はい、うん、で続きを楽しみにしているって言ってくださったのが多分私の朗読の中での一番最初のいい思い出なんですかね、うん、
それはやっぱそういうことを家でやってたんですか、それともなんでやろうと思ったのかね。
その時にはもしかしたらもう声優になりたかったのかもしれないんですけど、
なるほどね、うん、うんうん
うん、その多分 クイズやるとかがあんまり性に合ってなかったんだと思います。で自分のやりたいことをやった結果が、まあ、確かにね、はい、うん、詩の朗読とかは他の子もやってたんで、うん、朗読するっていうこと自体は放送の内容に含まれてたんで、うん、だったら自分が好きな本持ってきて読もうっていう感じだったんですかね。
結構尺取るしねよくやりましたよね
自分の担当の日だけ
なるほどね。いや、ちょっとだいぶ奥が深い話なので、はい、私もちょっとそういう意味では質問のなんていうかレベルがあまりにも低いかなという感じもするので、もうちょっといろいろ勉強してからまた改めて聞かせていただきたいなと思うんですけど、ちょっと最後になりますが、
はい、
これもツイッターでちょっと見たんですけど、戸川純さんというアーティストのことを書いてらっしゃったんですけど、まあ、どちらかというと私の世代の人なんですよね。で、まあ、聞いてる年代からすると結構私長いので、ゲルニカ時代から聞いてるのであ
、はい、
なんていうか非常にそういう意味では興味を持ってやってたんですけど、その同じぐらいの年代の方で興味を持ってる人を見たことなかったので、はい、そもそもどんなことがその森田さんの中で起きたのかなということを聞きたいなと思いまして。
いや、でもきっかけは平沢進さんとの対談を見たところから始まって、
あ、そういう、
そうですね。で、
その戸川さんと
ので、
あ、音楽からじゃない
んだ。音楽からじゃないんです。そこから音楽に入っていって、
そういう対談っていうのは何が面白かったんですか。そのでもなぜ、まあ変な人ですけどね、
はい、
変わった人なんですけど、
はい、その対談の内容もおかしかったんですよ。桜の話っていう話題なのに、はいはい、そのあまり笑って話せるような話じゃないんですけど、うん、女性が怪我をして出てきた血の色を見て、うん、あ、これがその血しぶきが桜みたいだなって思ったっていう話をしている、うん、
ああ、
はい、対談を見て
言いそうだ
な感じ、何なんだろうこの方たちはと思って、あ、音楽をやっている人なんだって聞いたら、またぶっ飛んだ曲ばかりで、
ということは曲も聞いて、はい、それで、まあ、なんかちょっと気に入ってはいらっしゃるということですか。
そうですね、メンズジュナンとかパンク虫の女とか大好きですね。
そうなんですね、はい、もうこれで森田さんとのお付き合いの仕方は分かりました。
あ、本当ですか
まあまあ冗談ですけど、ただ、うん、昔のやつってあんま聞いてない。そのあ、まあ、パンク虫の女とかもう昔ですけれどもね、うん、
そう、あ、でもどのアルバムがどの時に出たのかっていうことまでは気にせずに聞いているので。
そうですね、
はい、
確かにそうか。
そうですね、遅咲きガールとか好き好き大好きがいつぐらいなんだろうっていうのとかは、
は
い
は
い
は
い、
まあ、ちょっと後半ですかね。
はい、
まあ、後半といってもそのなんていうか最近の活動からすると昔ですけどね、うんうん、まあ、やっぱアイドルに、ね、
そう
なりたかったんですけど、はい、ずれてるじゃないですか、
はい、
完全にだからどうしてもああいうふうになっちゃうんだよね、
うんう
ん、まあ、本人は可愛いつもりでおそらく、
はい、あ、でも可愛いと私も思ってます、
うん、まあ、可愛いんですけどドス黒い感じですもんね。なんかこう血しぶき浴びながら可愛いみたいな。
そうですね
まあまあ本当になんていうか魅力的な、ね、アーティストですけど、ね、
はい、
まあ、最近あんまりやってないですけどライブも見に行きたいなと思ってるんですけど、あんまチャンスがなくてね、うん、おそらくちっちゃいライブハウスでしかやってないでしょうから、あんまりチケットも取れない、はい、とは思いますし、うん、まあ、こういう若い方とちょっと戸川さんでお話ができるとは嬉しかったですね、はいはい、ということで今日は本当に長時間にわたりまして、いろいろ森田さんにいろいろお話をお聞きしましたけど、やっぱりちょっと声というものに関して、
はい、
非常にいろんなその視点で考察をしていける、森田さんと話しているといろいろちょっと勉強になりますので、またいろいろとまたお話をお聞きしたいなと思いますし、今度の12月のね、これもぜひ PR から仕掛けがしてあるということなので、はい、ぜひ楽しみにしたいと思います、
は
い、
ありがとうございます、
はい、 まあ、これに懲りずにまたいろいろちょっとまたこういう機会を作らせていただきたいと思います。
ぜひ呼んでください。
どうもよろしくお願いします。はいはい、それでは今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは、お別れの曲をお送りいたします。お別れの曲は第46回公演子供の一生より安堵という曲をお送りいたします。この曲は子供の一生という脚本の後半の、まあ、平和な場面に使われた曲なんですけれども、少し、まあ、変わった脚本でしたので、まあ、安堵というふうな平和な音楽なんだけれども少しノイジーな音が入っているような曲となっております。作曲演奏録音は安田三郷君です。それでは安堵お送りいたします。どうぞ。
劇団 POD ポッドキャスティングでは皆様からのメールをお待ちしております。劇団 POD の芝居をご覧になった方はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしております。メールをお送りいただいた方には劇団でオリジナルで作曲をしております音楽 CD または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは master@pod-world.com master@pod-world.com PODORLD.COM へ直接メールをお送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信フォームからお送りいただけます。 Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。そのポッドキャストのページに番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん Apple の iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からの感想もお待ちしております。またオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってありますので、 Twitter フォロー、 Facebook いいねもお待ちしております。それでは次回まで。